today's guest is Hashi, right?
Yes, I'm Hashi.
So, maybe two days ago,
yes,
we met, and I heard your experience about Philippines, and I'm very interested about your idea how to study.
Thank you very much.
And so today I have to speak in English because of you.
Yes.
Because of your policy.
Yes. Policy. Yes. Because I requested.
Yeah.
That we should record this in English.
Yeah. So because in your policy, if you have some idea about English, it's better to speak in English.
Yes. Because I don't have any TOEIC scores or something like that, the only way to prove my English skill is to actually speak it.
Uh-huh.
That's why I requested this. I'm sorry for that.
Yeah. Yeah, just I will try. And so, you were a student before?
Yes, that was like 4 years ago.
4 years ago?
Yes, four or 5 years ago. I don't really remember exactly, but... let's say 4 years ago, I came to the Philippines and I studied in Manila.
Manila. Oh, why? Why do you want to improve your English at that time?
Well, I didn't have any clear goal or something like that. I want to speak English. I want to speak English,
just
and that was my dream from. Uh-huh. I don't know, maybe high school student or when I was in college,
mm-hmm.
but I didn't do anything.
Mm-hmm.
Like, I didn't do any study, and even when I got 24 years old,
mm-hmm.
my English was nothing.
Mm-hmm.
So I realized, I always say I want to speak English,
mm-hmm.
I want to speak English, but I never did anything.
Mm-hmm.
And if I don't start anything now, it's never gonna change.
Yeah.
So I decided to go abroad, and I accidentally found
accident.
Yes, Philippines. Because I was searching for Fiji first.
Yeah. Because at that time maybe in the Philippines not so popular.
No, not at all.
Yeah.
So I was checking Fiji,
uh-huh.
but someone just told me like there is an option in the Philippines.
Uh-huh.
So I got interested,
uh-huh.
and I checked all the schools. That was not a lot,
uh-huh.
just like three or I think two or three schools from Japanese people,
uh-huh.
Japanese owner.
Yeah.
And the school I went had a special method, and then that school specialized in speaking,
uh-huh.
and that fit my goal because I always wanted to speak.
Uh-huh.
So that's why I chose that
uh-huh.
school.
And how was that?
That was good. That was great. I was satisfied. Also, I wasn't satisfied with the level back then.
Uh-huh.
But I definitely made some progress.
Progress?
Mm-hmm. Yes.
So how long did you study?
That was about 2 months.
2 months. And you compare your progress?
Yes, because... when I got to the Philippines, my English was like nothing.
Yeah.
Like, I couldn't even say, like, can I borrow your phone?
Uh-huh.
I couldn't even say this phrase.
Uh-huh.
So, like, let's say I knew some grammar or some vocabulary, but
uh-huh.
when it comes to the time I actually have to speak,
uh-huh.
I couldn't say anything.
Mm-hmm.
And 2 months later,
mm-hmm.
when I had to have a farewell speech,
uh-huh.
I was able to say something.
Yeah.
And it was kind of smooth, I could say. So, I thought I was a little bit proud of myself.
Yeah. Yeah, it's very nice. So, and so you can feel your progress, but you know, how can I say? So, the other student sometimes not.
Yes, that's true. It's gonna be a long story if I have to tell all of them.
Yeah.
But I'm not saying I was really great,
nor I
was good, but
mm-hmm.
I made some progress,
mm-hmm.
and looking at other students,
yeah.
the other students in the same school,
some
of them are probably, they made progress too,
yeah.
but not as much I thought, and that was because the way that we studied was different.
Way?
The way, the... Like how we studied
yeah.
was different.
And what did you have?
Like I told you 2 days ago, I have certain method or clear vision towards studying English. And I spend my time only for practice. Like, let's say I had 8 hours a day, 8 hours lessons a day. And most of those lessons, I focused on practicing, learning.
Yeah, yeah. ちょっとだけ日本語でいいですか？
はい。
この間話聞いたときにすごい重要な、その今のプラクティスとラーニングが、その、違うわけじゃないですか。
はい。
いや、これ日本語の方がいいですね。すいません。いや、英語でもできると思うんですけど、多分、細かなニュアンスがやっぱりちょっと僕、
そうですね。
引き出すのが難しいなと思って。
大丈夫です。
僕今回このインタビューしたいなと思ったのは、はい、ハッシーさんが、その、2ヶ月ですごい自分の上達にもある程度満足したのに、同じようにものすごい勉強してるけど、同じような満足を得られてない人も、まあ、進歩を得られてない人もいて、その違いが何かなって考えたときに、その、学ぶことと、その、プラクティスが、まあ、全然違うんだけど、その勉強の仕方、時間の使い方が違うんじゃないかなという仮説に至ったわけですよね。
そうですね。はい。
で、その時に、そのプラクティスっていうのがあくまでその街で話すとかではなく、まあそれもまあ大きな意味ではハマるんかもしれないですけど、そのもうちょっと違う位置づけなんですよね、ハッシーさんにとってのプラクティスの。
そうですね。そうです
ね。で、そこちょっともうちょっと詳しく聞きますか。
はい。まあ、勉強、英語を勉強する、また英会話を。
勉強するっていうのは、単語を勉強したり、グラマー勉強する。
そうそう。あ、勉強するっていう言葉の使い方もちょっとね、はいはい、人によって指してるものが違うのかもしれませんけれども、まあ、じゃあ簡単に言ってしまえば、英会話を勉強してる人がほとんどで、
はい、
英会話を練習してる人ってあんまりいないですよね、っていう話で。
はいはい。その勉強っていうのは？
勉強っていうのは、
具体的には？
これは多分別の言葉でインプットっていうのと同じだと思う、
はい。知識を
学ぶ。そうです、そうです。うん、学ぶっていうところは、まあ、インプットと一緒でいいと思うんですけど、
はいはい、
さっきちょっと言ってもらってましたけど、
はい、
インプットに対してアウトプットっていう考え方があって、それはきっと誰でも知っているし、例えば僕が勉強と練習っていうのが2つ大事な軸なんですよって言っても、そんなのインプットとアウトプットってことでしょっていうふうに思われるかもしれないんですけど、アウトプットっていうのは、例えば、さっき覚えた表現をちょっと他の人に使ってみてもアウトプットになるし、例えば週末に街に出かけてって友達を作っておしゃべりしてもアウトプットになるし、何をしてもアウトプットって言えると思うんです
ね。話すことがアウトプットですね。
そうそうそう、どんな形でもアウトプットって言えると思うんですけど、はい、僕がなんで練習っていうかって言ったら、
はい、
そのちょっとのアウトプットだと全然量としては足りてないっていうのが僕の考え方なんですね。で、まあ、これも聞いたことある人は何回も聞いてるかもしれないですけど、例えば英会話ってスポーツみたいなもんだと、
はいはい、
勉強っていう側面もあるけれども、はい、スポーツっていう見方をした方がいい場合も多くて、
はいはい、
スポーツに大事なものって勉強することじゃなくて練習することって誰でもわかるじゃないですか。でも英会話になるとそれをやってる人があんまりいないんですよね。練習ってそれこそ例えば野球だったら素振りを毎日したりとか、まあ、サッカーでも他のスポーツでも同じだと思うんですけれども、とにかく反復練習っていうものをするじゃないですか。それがつまらないかどうかっていうのは別として、みんなやらないとねって思ってやってると思うんですけれども、英会話学習っていうのを蓋を開けてみると、結構みんな勉強ばっかりしちゃってる。で、例えばトレーニングが大事、練習が大事だよって言っても、そんなの分かってますって思う人でも、実際やってることは練習になってなかったりすることが多いんだと思うんです。で、さっきのお話で、僕が学校にいた時の話ですと、僕はもう本当に8時間1日受けてたら、8時間中ほとんどもう練習してたんですよ。
それ意識して？
そうです。
練習から意識してたん
ですか？そうです、そうです。それが大事だなと思ったので、練習って何かというと、知ってることをやるんですよ。新しいことを学ぶんじゃなくて、知ってることを反復反復
繰り返す。知識としてはもうあると。
そうです。
だけど、それを言葉に出して定着させると。
そうです。
はいはいはいはい。
で、じゃあ他の生徒さんたちは何をしてたのか、ダメなことしてたのかっていったら別にダメなことではないと思うんですが、はい、僕がその学校に着いた時には生徒さんもすでにいっぱいいて、で、その いた生徒さんたちは僕より知識が全然ある人たちだったんですよね、英語の知識が。で、じゃあ何が違ってたのかって言ったら、僕は例えば10段階で言ったら、知識が2か3しかなかったわけです。で、その2か3の知識を実際に使えるレベルまで高めようと思って、毎日毎日を練習のために時間を費やしたんです。でも、僕が2か3しかないのに対して、5知識があるような人たちがフィリピンまで来て、そうそう、5までもう持ってる人たちがフィリピンまで来て、さらに勉強しちゃってたんだと思うんですよね、はい、
インプットを増やしてた。
そうそう、そのすごい教え方の上手い先生がものすごく人気があったりとか、あとあの先生いいらしいよ、あの先生を取りたいって、こういう会話がすごいあったので、そこからも結構明らかだと思うんですけど、みんな学ぶ気満々じゃないですか。でそれいいことだし、あの全然そこを否定なんてできないんですけど、でもちょっと冷静になって考えてみると、学ぶ気満々が別の形で練習してないことにつながってってたんですよね。でみんな何、例えば8時間8時間同じような授業を受けてたとしても、その8時間新しい知識のインプットに費やしてる人と、知ってる知識をいかに使えるように改造しようかってしてる、この時間って結構あの差がついちゃう、まあ、実際差がついた、
喋るっていうことに関しては差がつきますよね、これあの僕もしかしたらその2年前初めてフィリピン来た時は意味分かんなかったかもしれないですけど、もう今ものすごいよく分かるんですよ。っていうのがあの今多分これ全然分かんない経験したことなかったら、とはいえ喋ってるからね、その実践してるやんって思うかもしれないです、はいはい、でその要素は確かにあるんですよ、多少ね。だけどあのやっぱりね、授業を受けてたら僕なんか分かんないこと聞いちゃうんですよね、でこの間それ指摘されたわけじゃないですか、はい、あ、まあ指摘というかカランの授業でね、はい、僕それすごいあの腑に落ちたんですけど、はい、カランメソッドっていうのは結構反復練習 の、 そのトレーニングとしてはいいと思うんですけど、やってたらまあ思んなかったりとか、はい、まあ、CL もそうなんですけど、はい、やっぱり単純なんでね、で、まあ、それスポーツで言うと素振りやってるんで面白いわけないんですよね、だけどそれを何回も言葉にすることで定着させるわけじゃないですか。そうですね、でもその授業の中で僕とか好奇心豊富やから、え、これってでもこういう意味もあるよねってやっぱ聞いちゃうんですよね。で、
そうですね、
ハッシーさんそれは、いや、そこがインプットになっちゃってますよね。
そうですね。
だからそれは、その新しい知識を得ようってすると、その時間が、まあそれが例えば3分ね、僕が質問してそこで納得するのを得ると、確かに知識、インプットは増えるけど、その代わりアウトプット、言葉に走って繰り返すっていう時間を削っちゃってると。
そうです。
で、あ、それは確かにそうやなと。だから例えばカランやってるときは、例えば10段階のうち2しか知識なかったら、その知識2を普通に使えるようにするための授業なんだから、そこにインプットの要素を入れると、あのトレーニングの時間削ってるよと。
そうです、
っていうところですよね。
そうです。
でそれってあの言われればその通りで、ちゃんとそれを言ってくれれば多分質問しない人いると思います。でもカランが何かとか、英語の勉強の今どこを鍛えられているんだとかっていうのって多分みんなそんな考えてないんですよ、普通に授業を受けてるだけなんですよ、県民で。だからそれが結果的にそのなんていうかな、成長スピードに影響する可能性があるっていうのを、まあ、身をもって体験したわけですよね。
そうですね。やっぱり後々になってこう考えてみても、英語が喋れるようになった人、特にスムーズに英語が喋れるようになっているような人たちって、反復練習をかなりやってるはずなんです。そんなちょっと知識を入れて、あの理解できたっていう段階でスラスラ使える人ってそんなにいないし、まあ、一部の本当天才っていう人たちだけなんだと思うんですよ。でなければみんなある程度つまらないかもしれないけれども、野球でいう素振りみたいなことをやってるわけですよね。でもそれって自分一人でやるにはすごい過酷だから、それをフィリピンっていう相手のいる場所で、マンツーマンっていうのを かなり格安で受けれる場所でトレーニングをするのが効果的なんだと思うんですよ。でフィリピンってそういう風に使ったらすごい魅力的な場所なんだけれども、実際には格安でとか、マンツーマンでっていうところで止まってしまってて、格安だからいいよね、マンツーマンだからいいよねっていうところで、もう少し掘り下げてみたら、もっと効率のいい勉強方法があって、それが僕が言うフィリピンは練習に使ったらどうですかっていうところなんです。
そういうことですね。でそこでまた重要なのが、練習っていうのはもともとインプットができないわけですよね。
そうですね。
だインプットがゼロの人ってまだそのトレーニングのとこ行けないわけじゃないですか、だからまあもうフィリピン来た人がみんな言うのが、その文法とボキャブラリーやっとったらよかったって言うけど、まあとはいえ日本で普通に勉強してきたら、あの別に義務教育とか受験とかで勉強してるわけだよね、まあもちろん完璧じゃないけど、で フィリピンでそのインプットをやるとちょっともったいないよって話ですよね。
そうですね、もちろんインプットやりたかったらやってもいいとは思うんですけど、はいはい、でもすごく根本的なところで誤解が多分あるんじゃないかなと思うのが、はいはいはい、さっきも言いましたけど、僕別に知識がいっぱいあったわけじゃなくて、
元々は、
うん、例えば 2,3 しかなかった10のうちの 2,3 しかなかった、
うんうん、
その 2,3 しかない僕が練習に明け暮れて、うん、その 2,3 を使ってまあスラスラと喋れるようになるわけじゃないですか、うんうん、で日本でもちろんものすごいビギナーの人もいると思います、うんうん、でフィリピンはビギナーの方にいいから、はい、全然わからないで来てる人もいると思うんですけど、はいはい、じゃ全体的に見てみたらそんな人たちばっかりじゃないはずなんですよね、はいはいはい、でまあ統計を取ってるわけじゃないからわからないですけど、はい、半分はまあ知識を持ってきてるとするじゃないですか、はいはい、ただ自分たちが知識ないと思ってるだけ で、
そうです、ね、
実際には持ってきてるはずなんですよね、うん、でその持ってる知識を効果的に使えるようにする場所っていう風にフィリピンを使えばいいんだけど、うん、みんなどうしても学ぶ方に意識がいってしまってるで、うん、学校側としてもあまりそこをなんていうんですかね、僕が今言ってるようなことをそこまで言ってなかったりすると、みんな学ぶのが大事だよね、はい、全体的にもう学ばなきゃねっていう雰囲気になってしまう、
学校でも、ま、学ぶっていうのはまあインプットっていう意味ですね。
そうです
ね、はいはい、いやこれはね、だからそのインプットとトレーニングっていうのを2つ分けて考えて勉強するっていうのは僕はすごい大切やなって、うん、この間話聞いて思ったんですよ。だからそれをこの時間はもうインプットって割り切ってやるのは全然いいと思うんですよ、うん、この1日のこの1コマ目と2コマ目は文法の授業でも何でもいいですけど、
はい、
全然足りないんやったらね、うん、そこで質問すないと思うんですよ、はい、理解してやってるならだけど、まあこの授業はもう素振りやと、
うんうん、
って思うんやったらもうやった方がいいんですよね。
そうですね、
だから僕今年かその友達がやってるからゴルフ始めたんですけど、はい、ゴルフってすごいロジカルやから本とか読んだらすごい面白いんですよね、うん、でも実際ここを素振りして打ちっぱなしってコース回ってトレーニングするわけじゃないですか。英語の勉強も まさにその本を読んで学ぶ部分と実際 それをなんで実際やってみるっていうのって全然別だけど、そのやってる時にやっぱり行ったり来たりしちゃうってことですよね、普通の人は。
そうですね、そうですね、しょうがないと思うん
で、
やっぱりそうなっちゃうと思うんですけど、そこをもうちょっと意識を埋め込んであげる、例えば学校に入ってる人であれば学校側がその辺をこう認識していれば、はいはいはい、生徒さんに常にこう、
はいはい、
そういうのが大事なんだよっていう認識を埋め込んであげないとやっぱり生徒さんは分からないと思うので、
はいはい、
生徒さんが自分でこんなことを発見できるとは僕も思ってなくて、
まあ、聞いたら当たり前のことなんですけど、うん、でもそれをそういうなんていうか、まあ、言われてすっきりしたみたいな、
はい、
それなんでハッシーさんはそこに行き着いたんですか。
僕は自分でそれを
分析好きやったん
ですか。そうかもしれないですね。でも分析好き、とにかく英会話ってなかなかやっても伸びない人が多いっていうイメージがあったので、うんうんうん、すごくこう成功するためにはどうしたらいいかなっていうのは常に考えてました。
それは来た時から。
うん、そうですね、勉強しようって決めた時からですかね。
それはフィリピンに来た時よりもっと前ですか。
フィリピンに行こうって思った時。
あ、思ったな。でその時にもうすでにフィリピンはトレーニングの場所だっていうふうに理解してきたんですか。
あ、そう、フィリピンはトレーニングの場所とはその時は多分思ってなかったけれども、うんうん、その行った学校が、うん、行っていたメソッドっていうのが、
はいはい、
まあ、トレーニングに適していたものだったので、
はいはいはい、
それを生かさない手はないかなと思ったんですね。で後々、まあ、試行錯誤して自分がいろいろ勉強していく中で、うんうん、で例えば1年後こう一緒に、まあ、頑張ってた仲間で英語が全然喋れるようにならなかったっていう話も聞いたりするわけじゃないですか。その時に、まあ、自分でいろいろこう、じゃあ何が違う、僕は何をしてて、じゃあこの人は何をしてたんだろうっていうのをいろいろ考えてみると、結果的に僕はそこに後で行き着いたんですけど、当時は普通にせっかくこういうメソッドなんだから、
はいはい、
こういう風に使わないともったいないよねっていうのを自分で考えて、
はいはい、僕今年からいろんな人の留学斡旋みたいなことを、はい、結果的にやってるんですけど、はい、まさにそのインプットとそのトレーニングのところが、まあ、露骨にその成長スピードの影響出てるなと思うんです、うん、だから日本で、うん、インプットがないと来んなとは言わないですけど、 そういうインプットがある人とない人で、それはもちろん成長スピード違うんで、それを理解してきた方がいいなと思うんですよね。
そうです。
ただ残念ながらみんな自分らのインプットがどれぐらいかって自分では最初わからないんですよ。で、来てみて、まあ足りなかったって感じる人もいるんですけど、その多分世の中でこう成功事例になってるような人とかっていうのは、そのインプットがまあある程度あって、ほんでフィリピンでトレーニングっていう風なうまい使い方ができた人が結構短期間でも結果を出せてるのかな。
そうですね。例えば1年2年行った人って実際にいて、うんうん、そういう人って本当にもうゼロからでも喋れるようになってると思うんですけど、うんうん、
時間があればね、
うん、でもフィリピンの留学事情で大体短期留学者が多いと思うんですよ ね、うん、そういう短期留学 2、3ヶ月っていう短期留学で目に見える成果を出そうと思ったら、うん、やっぱりタイミングを合わせてくるっていうのはすごい大事なことだと思います。もちろんできない人もいるからそれはしょうがないと思うんですけど、ベストな方法は何っていうことを言われれば、まず最初にタイミングを合わせること、最初タイミングを合わせるっていうのはインプットがある程度済んだ状態で来るっていうこと、うん、でもここちょっと誤解があって、うん、みんなが思ってることやらなきゃいけないことは多いんじゃないですよ、うん、
なるほどね。
ちょっとでも知ってれば、うん、それを使えるようにすればいいだけであって、
みんなご自身の体験で、
ね、そうですね、
はいはい、
あのちょっと知ってて、でも全然知らないからって言って学ぼうとすると、うんうん、いつまで経ってもインプット終わらないですよね、
はいはい、
今でも僕終わらないですし、
インプットに終わらない、うん、
だからインプットをしてからアウトプットって考えてたら、それこそ10年かかっても喋れないと思う。
だからその今自分が持ってるインプットをまず使えるようにするってことですね。
そうですね、
うん、もうちょっと掘り下げたいんですけど、はい、ここでいうアウトプットって、その例えば、まあ、カラーメソッドとかありますけど、うん、
はい、
何をもってトレーニングって位置づけたらいいですか。カラーは分かりやすいと思うんですよ。
そうですね、
イコールカラーですか、
うん、
ハッシーさんが思うトレーニング、
そういう2人でやるようなメソッドっていえばカランメソッドっていうのが一番最初に思いつきます、はいはいはい、とにかく僕自身がすごくその意識していたことっていうのは、はい、英語が喋れるようになりたいんだったら、はい、自分が喋らなきゃどうしようもないっていうのは事実だと思うんです、
はい、
聞くだけで喋れるとか、はい、そういうの別に完全否定はしないですけど、はいはい、そういうのは時間がない人がやるものであって、
はい、
留学っていうものに手を出してるにもかかわらず、うん、安易な道は選ぶべきじゃないと思うんですよね、うん、せっかくこういう環境があるんだから、とにかく自分が喋って喋って喋りまくることが、うん、自分が喋れるようになるため の、
うんうん、
必須要素だと思うんです、うんうん、でカランメソッドっていうのは、まあ、さっきから話が出てますけれども、はい、あれはまあうまくいけば、まあ、授業1時間あったら半分は自分が喋ってられるでしょうし、うん、もっとその先生がうまい使い方をしてくれたらもっともっと喋れるでしょう、うん、でも普通にフリートークなんかをやってる学校も結構あるかなと思うんですけど、うん、そういうところになったら喋れないから勉強してる人はフリートークやっても喋れないから、
はいはいはい、
先生が喋って終わりじゃないですか、はいはい、それって勉強してるつもりにはなってるかもしれないけど、じゃあ例えば生徒さん一人一人にタイマーを渡して、
はい、
で自分が口を動かしてる時だけカチカチをその止めたり始めたりやってもらったら時間全然喋ってないと思うんですよ、
はいはいはい、
とにかく授業中にどれだけ喋れるか、はい、その量が多いメソッドっていうのが練習って言えるメソッド、
は
い
は
い
は
い、
なるほど、わかりました。他ご自身が意識してやった勉強方法あるんですか。
僕はこれ全員には言えないんですけど、はい、シャドーイングっていうのをやってました、はい、で僕は究極的にはカランメソッドって相手が必要ですけど、
はい、
シャドーイングって一人でできるから、はいはい、
シャドーイングって聞いたやつを真似するんですね、繰り返すんですね。
そうです。なんか例えばボイスレコーダーでもその iPod みたいなものでも何でもいいので、そこに入れておいた音声を聞きながら自分でそのついていくように復唱する、
はい、それって僕英語の勉強の仕方は本当に疎いんですけど、はい、聞くでしょ、
はい、
で止めて、はい、繰り返し言うんですか、同じことそれともなんかずらしながら言うんですか。
ずらしながら言っていく感じですね。でもそれ人それぞれ使い方ってあると思うので、さっきの止めてっていうのでもいいかなと思いますけど、普通のシャドーイングっていうとずらしてっていうか、もうちょっとずらすか、もしくはもうオーバーラッピングって言って完全にこう完全に同じようなスピードでいっていくようなものもありますけど、それやるとさっき僕1時間カランメソッドで 50% ぐらい話せますよねって言ったのが1時間 100% 話せる自分一人ですから、だからその練習っていう意味ではそういうのはありかな。シャドーイングっていうのを実際僕もいっぱいやって、で一番その伸びた 時ってやっぱりシャドーイングやりまくった時なんですよね。
それ何を教材にするんですか？そういう教材があるんですか？
そういう教材もあります。でも僕は最初はそれでいいと思います。最終的には教材英語って音がちょっとクリアすぎたりとか、丁寧すぎ、発音が丁寧すぎたりするので、はい、リスニング力がちょっと上がってこないかもしれない。そうすると生のネイティブがネイティブに手加減なしで喋ってる教材を使って。
そんな教材あるんですか？
あ、教材って言わないですね。映画とかテレビドラマとか、あと YouTube の動画でも何でもいいんですけど、はいはいはい、とにかくネイティブがネイティブに手加減なしで喋ってるものだったら何でも採用してしまえば。
それをシャドウにするんですか？
そうです。
それいきなりはちょっとハードル高い
んですか？そうそう、だから最初に全員にはちょっとできてないんですけどって言ったんですよ。で僕が推奨してるのは、それができるようになった方がいい。学習の目標ってつけないと英語学習終わりがないですよねっていう話したじゃないですか。でじゃあある程度その高いレベルまでっていうのを求めてる人だったら、シャドーイングができるようになること、シャドーイングをするための必要なものを身につけることっていうのを最初の目標にしてしまえば、あとは学校に頼らなくても自分の力で勉強していける。
ただシャドーイングっていうのは会話じゃないんで、
そうですね。
でそれがカラーになると、会話の要素も入るから、質問に対してアンサーみたいな。
そうですね。だから単純にその自分がこうペラッと話せる、自分が何か喋ろうと思って言葉にポンってなるっていうのは、相手がいなきゃできないわけじゃなくて自分の問題じゃないですか。
そうですね。
そういう部分を鍛えるにはシャドーイングっていうのはすごいと思います。でも英語ができるからってコミュニケーションの能力がなかったらダメでしょっていうのはもっともで、そういうのは人と喋った方がいいと思いますけど、でもカラーメソッドって別にたわいない話をするわけじゃなくて決まってるから、そこまで臨機応変なコミュニケーション能力がつくかって言われるとい
いので、なんか記憶力的なところもありますもんね。
練習っていうイメージの方が僕は強いです。それこそフリートークみたいなディスカッションとかフリートークっていうのを、中上級者はいっぱいこなせば、もうその受け答えでポンポンポンポンやっていく能力っていうのは出るんでしょうけれども、
ただの会話の授業も多いじゃないですか、はい、フィリピンの人の中を見渡せば、でそういうのどうなんですか？ダメなんですか？
僕はちょっと否定派ですね。
トレーニングっていう意味では、あまり。
そうですね。フリートークをやる理由がよくわからない正直に言ってしまう。
今のそのインプットとアウトプットっていう意味で言うと、フリートークの中でもそのアウトプットの要素はあるけど密度が薄いってことですね。
そうですね。フリートークしたいんだったら学校じゃなくて友達と外ですればいいんじゃないかなと僕は思うのと、さっきもちょっと言いましたけど、喋れない人がフリートークやっても喋れないから、それはちょっと時間がもったいないんじゃないかな。
なるほど。
でフリートークって学校側にはすごい都合がいいわけですよね。
そうですね。
だって先生英語喋れる人をこう採用して、じゃあ先生として授業やってきてって言って、そこでフリートークだったら何もね、カリキュラムもいらないし、メソッドなんてものもいらないし、ただ英語喋れれば先生として送り出せる。これが英語学校にはすごい都合のいいシステムですよね。
でも、そういう学校も。
でも生徒側の立場になってみると、それって全然英語学習にとって良くない、特に英会話学習にとって良くないと僕は思います。
良くないというか効率が悪い。
そうですね。効率が悪いっていうか、もう本当ぶっちゃけ言ってしまえば、なんでそんなことするんですか。効率が悪いどころの騒ぎではないかな。
なるほど。僕そのなんていうかな、今の話聞いて英語の効率っていう意味では完全同意なんですけど、みんな多分ね、そこまでストイックに勉強できないんですよ。
はいはい、
だからやっぱりそのエンジョイとかエンターテイメントの要素はやっぱそっちの方があるし、その結局会話の中でフィリピンのことを知ったり、僕が一番最初その CL とかカランとかやった時に、もう面白くなかったんですよ。で僕みたいな性格なんですけど、もう面白くなかったらもう辛くなるでしょ。で、その時はそれがそのトレーニングで、これは素振りやなんて意識も全然なかったから、
そうですね、
その面白くないし、せっかくフィリピン来たのに、フィリピンのこと全然知れないと、あとそのひたすら素振りしてるんですから、でもフィリピン人ってどんな人かなとか、やっぱりそういうのに、当時は興味あったから、僕はただの会話をして、でそれでなんていうかな、フィリピンのこともちょっとね、今思えばそんな表面的なことしか分かってないけど、なんかちょっと分かって、で実際彼らのそのホスピタリティとかに、これいいもんやなと思って、で喋りやから、僕の場合はだからやっぱり僕喋りなんで、 適当にも喋るでしょ、はい、だそういう意味で言うと、多少素振りになってたかもしれないです、うんうんうん、他の人より。
そうですね。
ただその自分のなんていうかな苦手なところを振ってんじゃなくて、うん、そのできることしかないでしょだから、僕本当に2年前来た時にある種似て共感するところは、はい、口にせな英語なんか喋れへんでしょうと、うん、どんだけ考えても、うん、でだから僕は街中でも学校でもひたすら喋ってたんですね、うん、間違ってようが何だろうか、はい、とにかくやってたんです、うん、でそれはある程度まで前進したんですよ、
はい、
だってもともと全然喋れないですから、うん、てかそもそも下手くそな英語喋るの恥ずかしいとかって思ってるレベルじゃないですか、うん、でもある程度までいったらもうこれ以上いったら伸びんなと思ったんですよ、
はい、
でそれはそのインプットとアウトプットをちゃんと意識してんやと自分のよく使うなんか20パターンぐらいでいつも喋ってるみたいな、
うんうんうんうん、
でそれも自分で分かったから、うん、あこれからちゃんと勉強せなあかんなって。でもハッシーさんとこの間話すまではインプットアウトプットって僕明確にインプットとトレーニングか、うん、明確に分けてなかったから、はい、それはこの間話聞けて僕すごく腑に落ちて、うん、これはもうみんな意識した方がいいなと思ったんですよ、うんうんうん、別に語学学校とかじゃなくて、はい、フィリピンはそのトレーニングが安くできるのがやっぱりいいわけです、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもしかしたらインプットっていうのは別にフィリピンじゃなくていいわけです。本当に意識が高い人なら日本でも、
うん、そうですね、はい、
だからそういう風な感じでもしフィリピンを使えば短い期間で上達するかもしれないし、まあ、フィリピンの上手い使い方みたいな。
そうですね。
でもその際にはやっぱり学校がメソッドを採用してた方がいいっていうことですか、ハッシーさんの考えでは。
うん、そう、全ての学校がそうある必要はないかもしれないですけど、はいはい、学校、各学校が色を出していけば、
はいはいはい、
個性を出していけばいいと思うんですよ、うん、うちは例えばビギナーをものすごいビギナーを受け入れますと、だから、うん、教えるところに特化してます、
うんうん
うん、で、まあ、そういう学校もあればうちはトレーニングの方に特化してます、うん、そういう学校が色を出していけばいいと思うし、それをちゃんと生徒さんに、生徒さんもしくは将来の生徒さんに、はいはい、分かりやすく伝えてればいいと思うんですけど、そういうのが弱いとミスマッチってのが起きてくるじゃないですか。それがねちょっと残念なところで、あとやっぱり英会話スクール、英会話学校っていうとやっぱりイメージは学校だから、うん、こうなんて言うんでしょう、学ぶところだよねっていうのがイメージとしてはありますよね、
うんうんうん、
だから簡単に言ってしまうとほとんどの日本人に必要なのは英会話スクールじゃなくて英会話トレーニングセンターなんだと。
そうですね、だってまあ日本でも勉強してますからね、うん、そうか、だから、まあ、とはいえ文法勉強したいんだったらそういう学校があってもいいと。
そうです、ね、
ただそれはそういうふうな、ん、分かりやすいポジショング、はい、っていうか、まあ、生徒自身の理解とかなんですね、うんうん、そうです。実際僕大人になってからちゃんと英語勉強しましたけど、うん、フィリピン人の先生でやっぱり文法教えるの上手な人って本当に上手な人いるんですよね、
うんうんうん、
今までちょっとぼんやらしたものがクリアになったみたいな、
はいはい、
でそれは残念ながら日本ではそんな授業受けたことなかったです
よ。あ、そうなんです
か、はい、だからそういうふうにそのインプットとして来るのもまあ別にありだと思うんですけど、うんうん、自分が何がしたいか、何が足りないかですね。
そうですね。
でもね、僕、まあ、橋さんもそうかもしれないですけど、いっぱいその勉強したい人の問い合わせ来るんですけど、
はい、
僕もそうだったんですけど、自分が何が足りなくて何がしたいかって、うん、英語学習の初期の段階では分かってないことが多いと思います。
はい、もちろん多分そうだと思います。だからそれを引っ張る側の人が必要なんだと思うんですね。学校にそういう人がいればそれはもちろん最高だし、
うん、
最近その英語学習アドバイザーとか英語コーチングとか、はいはいはい、そういう感じの、まあ、職業って言っていいのか分からないですけど、そういうのもちょっと出てきたみたいなんですけど、やっぱり日本人が英会話できるようになるためにっていうのをやっぱ一番知ってる、よく分かってるのはゼロから
やった、
うん、大人から始めた人で、ゼロから英語を身につけた人って分かってるわけじゃないですか。もちろん全部分かってないですけれども、うん、少なくともある程度ね、成功するであろう道っていうのを自分で体験してきてるから、
はいはいはい、
そういう人がこう引っ張っていけるシステムっていうのがあればいいかなと思うんです
よ、ね、なるほどね、まあ、学校にだからそういう人一人いたらいいんですよね。
そうですね、
理想を言えば。
そうですね、ただやっぱりその帰国子女とかそういう人が、はい、そういう人を抱えてる学校があっても
違う、
ゼロから大人になって英会話を身につけた人の数自体が多分そこまで多くないのがあって、
ね、
全部の学校にその人たち行き渡らない、
喋れる人じゃないですよ ね、
そうですね、
その大人になってから勉強を自分で体験して、うんうん、そのプロセスが分かってる人ですね。
そうですね、
うーん、
カリキュラム作りってやっぱり一番大事なところで、
はいはい、
その先生だけ見てたら、もちろん先生は英会話力があるから、はいはい、フィリピン人にしても例えばネイティブを雇ってても、
はい、
そこだけ見てたらもちろん何の問題もないわけですけれども、はいはい、英会話を効率的に学んでいく上では先生がどうのこうのっていうものよりも、どういうふうにカリキュラムを組んでるかって、どういうふうに生徒をこう導いていってるかっていうことの方が大事かなと思って、でそうするとカリキュラムに影響を与えている人の存在が大事なわけです、
はいはいはいはい、
でそこにいる人が例えば、まあ、日本人の資本であれば、
はい、
あの日本人になるかもしれないですけども、
はいはい、
その人もしかしたらあの読み書きは得意でも、
はいはい、
会話ができないっていう人だったら、カリキュラム会話に効率的なカリキュラムって組めない可能性が高いじゃないですか。
そうですよね。だからまあ今回英語で最初やりましょうって言ったのはそういうとこですね。その会話を語るんだったら、
そう、会話を語るんだったら、
ね、会話をね、
会話を見せないといけないかなと思って、
これね、残念ながら僕この話英語でこのレベルまでできないですね。あのそれっぽくは話せるけど、
はい、
やっぱりちょっと細かなニュアンスが伝わらないかな、
はい、
日本語言っちゃいましたけど、
うんうん、
あのできるようになりたいですね。この
そうですね、
こういう話が英語で、
うんうんうん、
あの微妙なニュアンスもちゃんと伝えるの、うん、で多分僕それができるようになったら僕も英語学習のコンサルタントできる気がしますよ。
そうですね。
あのだって僕も勉強し始めたら遅いんで、
うんうん、
言ったらもう記憶力落ちるぐらいの年からやってるわけじゃないですか。僕なんかもう30後半からやってるから。でも別に2年前よりは多分今マシになってるし、
うんうん、
今の調子でこうアウトプットを本当にやっていったら多分ちょっとずつ上達するような気がしてるんですよ、
う
ん、
そうですね。
で多分それをやったから、まあ、橋田の話が腑に落ちるのかもしれないです、
うん、
ただ正直なのが若い人ってあのそんな深く考えてもそんな上達する気がするんですよね。
ああ、はいはいはい。
だから韓国資本の学校が先生結構雇ってほったらかしで英語力上がるのはターゲットが若いからちゃうかなって僕は思ってるんですよ、うんうん、
僕若い生徒さんはさっき言ってたそのタイミングっていうところに当てはまりやすいかなと思います。
タイミング、
大学生なんかだと受験を終えてまだ知識が結構残ってる状態で来るから、だからカリキュラムが結構練習っぽいものを組んでてさえすれば、本人がいちいちあ、この授業は学んでるぞ、この授業はトレーニングしてるぞとか意識してなくても結果的に結構いい結果を出してる人は多いと思うし、それがもっとそのトレーニングに特化した学校だったりするともう本当に伸びが違うと思う。なるほ
どね。僕今でこそその学校の違いも分かるけど、留学って自分のレベルも分からなければ学校の差も分かんないから、
うんうん、
ほんまになんかね、ご縁でしかないですよね、
うんうん、
でも他との比較ができない一回きりの体験やから、
はい、
それなりに満足してそれなりに上がって、
うん、
いい思い出みたいなのが、
うんうん、
多分ほとんどだと思うんですけど、うん、今こう生でいろんなものを見てしまうと、うん、やっぱりそのもっと 最短距離で行けるのにって、うんうん、やっぱ思っちゃうじゃないですか。
そうですね。
で語学学校のオーナーと話しても本気で自分で勉強した人はやっぱ自分の体験がそのモチベーションなんですね。自分はいっぱい遠回りしてしまったから、
うん、
もっと最短距離でみんな、うん、やってほしいみたいな、はい、でもそんな思いがある学校ばっかりじゃないんですよね、
う
ん、残念ながら。
そうですね。
だからまあそういう人がでも学校にいた方がすごく生徒にとってはいいなと思うので、
うん、
そういう学校がもうちょっと増えたらいいなとか。
そうですよね。
まあ、絶対必要条件じゃない、絶対そうじゃないとダメってわけじゃなくて、
うんうんうん、
それだけだったらまだその経営として成り立たない可能性もあるので、
うんうんうん、
ちゃんとビジネスとしても学校が存続する仕組みってのは必要なんですけど、
うんうん、
そういうスタッフが一人いるだけで、だから極端な話だと日本人が一人いるとかじゃ別に、はい、まあ、それはその方がいいですけど、うん、ちゃんと勉強した人がいるっていうのはやっぱり大切だなってつぐつぐ思いますね。
そうですよね。もちろんその全部の語学学校が理想通りにはやっぱりならないっていうのもわかるし、生徒さんのモチベーションもそれぞれだから、
確かに遊びたいだけの人もいますからね。
そういう方は別にセブに来てビーチ楽しんで、うん、まあ、セブというかまあフィリピン来て楽しい思い出も持ちながら、もしくは友達も、ね、できるかもしれないから何か持ち帰って満足、
はい、
とにかく満足して帰ればそれでいいかなと思います、
はいはいはい、
ただ僕がこうやって喋ってる時に念頭に置いてるのはある程度やっぱ英会話っていうのを身につけたいなと思ってるにもかかわらず、
本気で思ってる、ね、
そう結果が出ない人っていうのはちょっと見てて悲しいかな、しかも頑張ってないわけじゃなくて、
そうですよね、
頑張ってるのにやってることがちょっと方向が違うってなると、
ひたすらインプットしてたりするんですよね、
うん、そこちょっとどうにか してあげたいというとちょっとおこがましいですけど、はいはい、ちょっと残念だなって思うわ
けですね。そうなん、僕もねそれ結構いろいろ見たんですけど、あの今みたいなロジックで説明できなかったですよ、うんうん、そこ頑張るとこ違うんちゃうかなってすごい思うんですよ、うん、
はい、
でもその説得するためのロジックがなかったですね、はい、感覚で話してました、うんうん、でもこのインプットとトレーニングっていうので、はい、英語の勉強も同じようにみんなが意識してもらえれば、うん、うん、もっといいのかなって思ったんで今回収録したかったんですよ。
ありがとうございます。
思い伝えれました？
思ったよりもなんかグダグダになっちゃったりとか、はい、多分伝えたいことを全部言えてなかったりとか、はい、あとなんか、ね、ちょっと舌足らずで、うん、僕の意図してるところとちょっと違う取られ方をしたりしてないかなとか、そういうのちょっと心配ありますけど、ダメじゃないですか、もし、なんだろう、興味、僕の言ってることを聞いても、うん、なんか変なやつが変なこと言ってるって思う人も多いだろうし、うん、ね、否定的な意見を持たれる方もいるかもしれないから、もし興味があったら例えば僕に直接聞いてもらってもいいですし、なんかで、どっか経由で、
はいはいはい、
うん、まあ、さっき中谷さんもおっしゃってましたけど、うん、
はい、
中谷さんだから共感できるけど、
はい、
その勉強今からしようかなって思ってる人が聞いても、はい、ちょっとうまく伝わらないかもしれないとか、ね、ちょっと言ってる意味がね、そこまで、うん、あ、そうだよなっていうふうには共感できなかったりするかもっていうところがすごい僕ちょっと引っかかったりしました、ね、はい、あ、伝わらないかもしれないな、
正直だから分からないんですよね、うん、僕もその目線ないじゃないですか、
うんうんうん、
僕は2年前初めてフィリピンに来て、まあ、学校で勉強して、はい、まあ、勉強したのも大体1ヶ月とかね、うん、でもその後いろんな学校を見て、うん、いろんな生徒を見て、うん、今すごい分かる、
はいはい、
でも英語を勉強するっていうことがどういうことかも、うん、自分の英語のレベルも、うん、僕完全初級と思ってました、
はい、
でも僕受験勉強してるから、うん、やっぱりインプットゼロじゃないですよ、
はい、
でも今その後いろんな生徒見たら、僕よりインプット少ない人もいれば、
うん、
インプット多いのに喋れない人とか、
うんうんうん、
だからスピーキングとインプットの量って必ずしも一致してないけど、
うん、
みんなそんなあんまり考えてないと分からないと思うんですよね、
うん、
だから僕が分からなかったから、
そうですね、
で今これを 話を聞いても、じゃあ俺のインプットどれぐらいかなっていうのは多分分かんないじゃないですか、
そうですよね、
で全然少なくても大丈夫やでって言っても、うんうんうん、B 同士も知らない人もいるわけじゃないですか
はい、はい、
でそういう人が、あ、じゃあ俺もいけるみたいな感じ言っても、やっぱりそれは得られるも少ないかもしれないし、うん、この相対的に見ないと、うん、日本の中では話す機会がないから自分のスピーキング力が正直他と比べてどれぐらいあるかって比較できないじゃないですか、
そうですね、
だから分かんないですよね、うんうん、でもフィリピンに来ると他の生徒と比べて初級のレベルの中でも、うん、あ、この人よりはできるけどこの人の方ができるなとかっていうので、だんだん自分の位置が分かるわけじゃないですか、
うん、
日本で英語力を測るっていうのはもう英語のスコアでしかないから、
うんうん、
それでしか分かんないですよね、
そうですね、
だからやっぱりこうへんと分からんことはあると思うんですけど、
うんうん、
ただ英語の勉強っていうのはそのスポーツみたいなもんで、うん、インプットとトレーニングっていうのをやっぱり分けて、で、うん、フィリピンっていうのはそのトレーニングですごい有効だから、うんうん、そういう使い方した方がその効果的だよっていうのは、
うん、
これは分かっていただけるかな、
そう、今聞いててすごい思ったことがあって、はい、中谷さん今だからこそ分かるっておっしゃられたじゃないですか、
はいはいはい、
で僕も後から振り返ってみたら、うん、ああそうだよな、あれよかった、ああいうことしててよかったよなって、はいはい、後から考えて分かる、はいはい、でも留学ってそんな何回も何回もできる人ばっかりじゃなくて、何回もやる人もいるけれども、うん、例えば社会的に許されなかったりとか、
すみません、めっちゃことできました、
中入ったり、外行ったりも、
ここでいいんじゃないですか、はい、別に1回だけですから、
そうですよね、
留学は
で、まあ、もちろん何回もね、取れる人はこうやって途中で気づいてくれて、
はい、
で、まあ、修正していければまだいいのかもしれないですけど、
はい、
1回だけもう例えば仕事を1回辞めて、でも次の仕事すぐまた始めるから、
はい、
この期間だけ英語学習に使える、留学できるみたいな人っていうのはもう本当1回で勝負が決まっちゃう、で来てから学校に不満を持ったりとか、こんなはずじゃなかったって思っても、もうこの人は取り返しがつかないんですよね、だからそういうところっていうのはやっぱり留学関係携わる人っていうのはもっとねしっかりフォロー ってあげないといけないっていうのを僕が言うのもちょっと、はい、なんだろう、お前な、はいはい、何様なんだって感じですけども、はいはい、っていうのをすごい感じますよね、うん、
まあ今みたいな話に興味があったら、まあ、僕とか橋さんに聞いてくれれば、まあうん、分かる範囲では答えできない、はい、で橋さんは僕ね、もうずっと英語なんか授業もやってましたもんね。
あ、そうですね、教えるのもずっとやってました、はい、ただ実際には教える英語の中身を教えることよりもそのシステムを作ってあげる、そのこういうことを最初にやってこういうことをやってっていう道筋を作ってあげる、なんかアドバイザーとしての方が存在価値はあるかなと思いますけど、
うん、あ、なるほど、うん、有益な話ができたと思います。
本当ですか、ありがとうございます、はい
終わりますか。
そうですね、はい、英語でできなかったのが残念、
すいません僕の力不足で今の話を英語でやりたかったんですけど1年後とかにもう一回やってみようみたいな、
リベンジを、
はい、ぜひリベンジさせてください、
はいはいはい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。